ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。前回に続いて今日も宇和島市立城南中学校校長の山本朝之先生にお話を伺います。山本校長、光り輝け城南プライドを掲げて学校づくり学校運営をなさっている中で、子どもたちが地域のことを調べてまとめて発信するというふうなことをなさっているそうですね。
はい、今からの教育の中でこの主体的対話的に深い学びっていうのが求められる時代です。はい、それはまず地域の課題を発見して調べて考えて判断してそしてまとめて発信する、そのような学習が必要ではないかと考えています。
はい、それが今アプリで見られるようにもなっているんだそうで。
そうなんですね。子どもたちが調べた内容をですね、動画や映像等を活用しながらですね、アプリでどこでも見れるような仕組みがあるんです。
すごいな。もう今教育現場ってどんどん変わってるんだなと、発展してるんだなと思いますが、ちょっと具体的に教えてもらっていいですか。
はい、本校は12小学校区あるわけですけど、やはりそこの自然文化、産業歴史等をですね、やっぱりしっかり調べさせようと、地域のことをしっかり知らせようということでですね、特に1年生の総合では地域学習をやっています。特に昨年ですね、その中で由須地区の元組合長さんだった古谷和夫さんという方がですね、もう50年前にですね、持続可能な漁業をということでですね、漁業の変革をされたことが分かってきました。
地域の地元の偉人ですよね。
そうです。で、今 SDGs とことが言われているわけなんですけども、はい、この方の生き様っていうのはまさにこの教材、今から求められるですね、教育の本当に中核になるんだってことに気がつきました。
持続可能な社会づくりを、はい、由須地区で海があって、はい、で後ろは段々畑があってっていう地域ですよね。はい、そこでなさってたんですか。はい、
そうなんですよ。ですから命なる海っていうことでタイトルはつけたんですけどね。はい、やはり海を守るためには漁法も変えよう、養殖の方法も変えようということをですね、愛媛大学と協力しながらですね、研究されて、地元の反対もありながらですね、やり通したんですよ。
50年前とおっしゃいました。
そうです。
それを城南中学校の子どもたちが調べたんですか。
はい、さらにですね、やはりどう発信したらいいのかっていうところで、これは劇にしようと、ちょうど坊ちゃん劇場のアウトリーチ事業を活用しながらですね、指導に来ていただいて劇作りをやってきました。
実はその講師を務められたのが坊ちゃん劇場の中村茂明さん。南海放送ラジオでもプレゼンターを務められていた方ですよね。
そうなんです。
中村さんと一緒にどんな劇を作ったんですか。
輸出漁業というのがですね、実を言うと昔のイワシ漁ですかね、はい、これが衰退してですね、もう倒産寸前になったんですね。でそこから養殖業に転換していってですね、はいはい、取る漁業から作る漁業という形で古谷さんされていったんですけど、まあ、住民の意識改革をしたりですね、いろんな割り当てを規制をして、かなりいろんな苦労をしながらですね、今日を作ってきた。やはりその生き様をしっかり勉強していこうってことで、劇のシナリオ作りからやっていきました。
それシナリオ誰が作ったんですか。
これはうちの先生ですね。
素晴らしい。はい、子どもたちが調べた材料から、はい、いわゆるネタを集めてきたものを先生が台本にして、はいはい、お芝居するんですね。
はい、
結構南予の子どもたちって恥ずかしがり屋なんじゃないかなと思いますが、いかがだったんでしょう。
そうね、そうだったんですけどね。やはり中村さん上手ですね。子どもたちの心を開かさせてですね、で場面場面のいろんな意味合いもみんなで学習しながらですね、劇に作り上げました。なかなかうまくできました。
おー、素晴らしい。この様子って実はその先ほどご紹介いただいたアプリで見ることができるんですよね。
できます。はい、このアプリで作ったまとめたものもですね、昨年7000枚印刷しておりますのでね、希望があればいつでもお届けいたします。
ありがとうございます。でこの劇は上演をされたんですか。
はい、これは文化祭で上演したりですね、新入生の体験入学の時に上演しましたが、地元の由須でも上演いたしました。
宇和島の由須地区で、
はい、
そのまさにそのお膝元で。
そうです。
いかがだったでしょう、皆さんの反応は。
劇が終わった後にですね、本当に古谷さんと苦労したおばあちゃんが涙ながらにやってきていただいて、本当に感謝していただきました。
選択理論では上質世界、その夢や願いを掲げてそれを実現させようっていうんですが、まさにこの光り輝け城南プライドで校長先生が描いた、あるいは子どもたちが描いた、あるいは地元の人たちが描いたものが実現されてるんですね。
そうですね。
アプリになって実際に見ることができるっていうのも素晴らしいですよね。
そうですね。あのアプリをね、この、シートを親戚に送っていただいて、また懐かしく宇和島のことを考えてもらってもいいなとか思ってます。うん、
動画で見ることができますからね、
はい、
あのお芝居の練習してる様子などもね。
そうです、
はい、もちろんその他の活動も、例えばどんな活動があるんですか、動画で見られる
の。例えばですね、日振りのマグロの養殖の餌やりのシーン、動画です。
さっきちょっと見せてもらったんですが、非常にアクティブですよね。
そうですね。
臨場感溢れてますよね。
すごいですよね。感動しますね。
そうそう、あの餌がダーってこう入れられると、そのマグロがドドドドドドってこう湧き上がるようにこう、こう波が立つ、うん、でそれを子どもたちが上手にリポートしてますからね。
面白いです、
はい、はい、子どもたちのナレーション付きです。ぜひご覧になってみてください。最後に、以前宇和島市内の校長先生の勉強会で、愛媛選択理論研究会共同代表の井上千代先生の講演があったということなんですが、お話を聞かれて山本先生いかがだったですか。
はい、かねてから私も常にやはりポジティブに考えていくってことが大事かなと思っておりましたので、お話を聞いてですね、あ、自分たちがやってきたのは間違ってなかったなっていうことを感じました。
ポジティブにプラスに捉えて、そして行動に移していくっていうことですよね。
そうなんですね。特に今年のコロナ禍の中で、うん、先生方や子どもたちにずっと言い続けていることがあるんですね、はい、一つは変化に対して柔軟に対応できる力を育成しよう、そして何事もポジティブに捉えて行動できる力を育成しよう、その2本をですね言ってるんですけど、まさにそこかなと思いました。
はい、まさに選択理論的ですよね。あの養護教諭の岡田先生が、うちの校長はとっても選択理論的なんですよっていうふうにおっしゃっていたのがすごくよく分かりました。今回の話で本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは宇和島市立城南中学校校長の山本朝之先生でした。